デンタルカフェ On 76.9 FM デンタルカフェ。
毎週木曜日この時間はデンタルカフェ。このコーナーは皆さん知っているようで知らない歯やお口についてさまざまな情報をお送りします。このカフェのご主人は盛岡市三本柳佐々木歯科医院院長の佐々木先生と中島先生です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さて、はい、早速質問なんですけれども。
はい、ありがとうございます。
先日親知らずを抜きました。はい、丸々としたとても立派な歯でした虫歯になったので抜いたのですが、もしあれが虫歯になっていない歯だったらと思うともったいない気持ちになりました。抜いた歯の活用方法はないのでしょうか。
抜いた歯の活用方法、
はい、
虫歯じゃなければ可能性、親知らずはちょっとあるかもしれないですけど、可能性としては再植っていう手はあるんですよ。
再植というのは、移植するってことですか。再び、
そう再び植える、
うん、
例えば親知らずを抜いて、親知らずを、歯のないところに持ってってそこに埋めるっていう。
あのバンクみたいなのを前聞いたことありますけど、
もちろんそういうのも、歯のバンク、歯の銀行ね、はいはい、だからそういうこともできるし、あとその場でその抜いた患者さん、その人にまた植えるっていう。
その場で？
その場で。
へえ、そういうこと。ていうか
その場で、その場でじゃないと定着しない、しにくいですね。
それはあの特別な歯医者さんどこでもやってるんですか？うん、
いやどこでもやってないよね。はい、やってるとことやってないとこはもちろんあると思います。
ああ、市内でもはやってるんですか？
やってんじゃない、うん。
ある程度その外科の知識があれば、あのやってらっしゃる先生。何人もいらっしゃると思いますよ。
へ
え、はい、結構あの昔からある方法なんで。
う
ん、
ですよ。
そうなんですか。うん、あでも親知らずはダメってことですね。
いやダメじゃなくてね、どうしてじゃあ親知らずはっていうかというと、親知らずの根っこの形って結構ね複雑なんですよ。だから素直な形だとすごくいいんですけど、曲がってたりすると、
はいはい、
これまた厄介なんですね。
あ、曲がってなくてまっすぐであれば可能なんですか。
う
ん、
可能ですね。
あ、
じゃあね、だからシンプルっていうか、うん、単純な形の方が予後っていうか、要するに治った後の使える年数も割と高いというか長い。
へ
ー、ただ、ずっと使えるかっていうとずっとは無理なんですよ。
なんか前にあの、うん、親知らずは弱いっていう話を聞いたことがあるんです。それとは、
うん、弱いっていう言い方は多分どうなんだ、弱いっていうことはない。同じ歯なので、例えば歯の質硬さとか
は、はいはい、
じゃ あの他の歯に比べてその弱いっていう言い方で言えば柔らかいかっていうと、それはないんですよね。それは一緒なんですよ。ただ形として非常にこう複雑な形をしているってことと、一番奥だから磨きにくいじゃないですか。
はい、
だからそういう意味で虫歯になりやすいから弱いっていう風表現をするのかもしれないし、それとあとね、やっぱりあのこの歯が入る隙間っていうか、スペースって決まりがあるの、決まりがあるっていうか、その無尽蔵に大きいわけじゃないから、結局ある程度大きさがないと親知らずはまっすぐ生えないで斜めに生えたり横になって生えるわけですよ。で横になって生えるっていうことはなかなか使いにくいですよね。
そうですね。
でスペースももちろんないだろうし、だけど親知らず、まあね、この方丸々としたって言ってますけど、確かにねそういう形多いですよ。通常の形よりもね。
そうですね、
大きいってことですか。
大きいっていうか、大きかったりちっちゃかったりね、
頭の部分に比べて根っこがこうヒュッとすぼまってるような、
そう防水系っていうんですか、こういうふうに、そういうのが多いですね。
へ、
だから、まあ、移植に使えない、再植に使えないわけじゃないんだけど、そういう根っこの形態だからあんまり良くないってわけじゃないんだけども、決して長く持たせられることは
ない、
ないですね。じゃあ実際どのぐらいなんだっていうと、頑張って長くても10年だよね。
そうですね。
でも10年って 結構長いと思うんですよ、
はい、長いですね、
だから10年持てばいいなって、あるいは5年でも十分だよっていうんであればやってみる価値は十分あると思うんですね。
あ、じゃあそこは要相談ですね。
そうですね、それ何よりもその自分の歯を使えるっていうところがいいじゃないですか、
うん、そうですよね、うんうん、
ただし、健全な歯だとなおさらいいし、同じ虫歯でもなるべくちっちゃい虫歯じゃないと
ね。そうですね、
うん、
もうボロボロになってしまった歯をできるかっていうとそれはできないと思います。
なるほどね、うん、まあね、それをまた植えるのも嫌ですけどね、こう虫歯の ね、 ね、
そうそうそう、
それだったら綺麗な、
それだとね、
うん、
その歯を、粉々にって言ったら変ですけど粉末状にして、
はい、
それを骨と混ぜて骨を作る元にする方法もあるんです。
うわー、すごい、
うん、だから例えば骨がなくなったところにその歯を細かく粉みたいにして、
はい、
あと自分の骨を少し混ぜて、でそこに置いてあげると骨になるんですよ。
もうそこまでいくと工作ですね。工作というか、
工作というか、でもそれはね、工作っていうよりもちゃんと生物学的な原則にのっとってやってることなので、要はあの歯の成分って、いわゆる難しい言葉で言うとね、ハイドロキシアパタイトってやつなんですよ。でハイドロキシアパタイトっていうのは骨も同じなんですよ。同じあの骨は普通ほらカルシウムカルシウムって言うでしょ、
はい、
でそういうことで言えば原子番号じゃねえや、元素記号か、
うん、
元素記号で言えば同じものなんですよ、歯の成分も骨も。
へ
ー、だから、
ね、
細かくして、
うん、
そのミネラルだけにして、で骨と骨の細胞と一緒にくっつけてあげれば、
うん、
その周りに骨の細胞が骨の、うん、なんて基質っていうんですけど骨自体を作ってくるんですよ、
うん、わすごい、
うん、そうするとあの異物を入れないで済むわけでしょ。
うん、そうですよね、うんうん、適合しなかったとかそういうことはないわけですもんね。
だから同じ、ね、あのミネラルとは言っても例えば歯を砕いてやれば当然、ね、タンパク質だって入ってるわけだから、うん、それいう反応はないですよ、免疫反応もないですよ、ね、うん、そういう意味ではいいですよね。
なるほどね、うん、まあ、いろんな方法があるんですね。
ありますね。だから、
はい、
まあ、あの確かに 今はね、今すぐそういうことが誰でもできるかっていうとそうではないんだけども、可能性としてはそういうことはあるので、一つの方法としてね、
はい、
うん、あるとは思いますよ、うん、
はい、
利用というかどうかは分かんないですけど、
ね、なるほど、はい、参考になりましたでしょうか、はい、さてこの番組ではお聞きの皆さんからの質問を受け付けています。ラジオ盛岡のホームページ、番組リクエストのページからお送りください。デンタルカフェ、次回もお楽しみに。